今日の炉端の話はやや真剣というかですね、正面からのなんですが、実はだいぶ前にですね、私多分本当の話じゃないかと思うんですが、水道の民営化についてですねお話をしまして、水道管の民営っていうのは積極的にやった方がいいというような考えを述べたところですね、数日前から指摘されましてね、すごく反対意見が多いんだということが聞いてですね、その反対意見の方をずっと見てみましたらね、多分私の言ってることを聞いておられないかですね、伝聞か、それとも故意にかどうか分からないんですけど、私の言ってることと全然違うんですね。ですからネットっていうのは非常に有益なんですが、ネットを逆にいろいろ変なふうに使うとですね、せっかく我々が手に入れた言論というものを失うことになりますね。ですから、私の民営化というのはどういうことを言ってるかということをご説明したいと思うんですね。で、私の民営化を進めた方がいいっていうことに対して、水は人間の命なんだと、命を民営化するとは何事かっていうのが一つあるんですね。これはですね、もちろん水が命であることは私も十二分に知っておりまして、私は食品の安全なんかでもですね、寄生虫を100分の1に下げるとか、それから遺伝子作物については遺伝子の状態がよく分かってないんだから慎重にやるべきだって言って、相当その人たち、水道の民営化の反対の人たちとほとんど意見一致してるんですね。ですから人間の健康にとって水が大切だとかいうことはもう十分に知っておりまして、むしろ私はですね、ちょっとそこのところ議論しなきゃいけないんですが、日本の官庁というのはそれほど今ではもう信頼が置けないんですね。例えば水道局の基準というのは非常にちゃんとしてるんですよ。私福島事故の時ね、随分水道局の基準について論評してますけども、もしも水道局の基準を守ったらですね、福島の時に随分違った対応になったと思うんですね。もっと安全な対応になったと思うんですよ。被曝量も少なかったと思うんですね。で、それを随分言ってるんで、一つは現在ですね、水道の民営化に反対してる方のずっとこう意見を見たんですけども、私自分と反対の意見の方の考えを聞くのが好きでですね、で見てみたんですが、民営化のこと言っておられるんじゃないんですね。管理が甘くなるんじゃないかっていうことなんですね。ところが今各自治体の水道が現実に基準はちゃんとしてるんですが、基準が守られているかとかですね、どういう状態かっていうのは、ほとんどご存知の方がいないんじゃないかと思うんですね。で、実は水道が完成であることによってですね、改革がすごく遅れてるんですよ。それで明治あたりの時にできた水道というのは割と下流の汚い川から取ってるんですね。で、日本は飲み水の約100倍以上の水が 雨となって降りますんでね、水源は十分にあるんで、むしろ現在水道の安全性を高めるにはですね、もう少し川の上流から取った方がいいんですね。現在川の下流から取って殺菌剤をうんと入れてるっていう感じなんですよ。で、殺菌剤はあんまり入れない水道を僕は子供に飲ませたいと思うんですね。それの決め手はですね、やっぱり水道事業の収益性を良くして余力を作って川の上流に取水口を作り直すということを少しずつやっていくっていうのが一番いいというふうに思うんですね。それは現在のね、完成の市営の水道ではちょっとできないんですよ。これはね、水道局の人が悪いというよりか、むしろもともと事業というものと管というものが合わないんですね。これは皆さんですと、例えば国鉄っていうのがなかなかうまくいかなかった、やっぱり JR にして多少良かったかなと、郵便局もいろんなこう利権がものすごくあったのがですね、民間の競争にさらされますとね、不祥事がいっぱい出てきたりしますね。ですから人間の体を守る、日本人の体を守る、水の質を良くするっていう点ではですね、民営の方がそれははるかにいいんです。で、水道がすごく管理しやすいのはですね、実は水道の配管っていうのはその配管の中を通ったものが国民のところに行くんですよ。 だからすごく分かりやすいんですね。例えば空気中に煙突の煙を出すというのは煙が拡散してしまうんでね、測定が難しくていろいろ議論になるんですが、水道の場合は水をまあ全量測れるんですね。ほぼ水の中で分布はありませんから。ですから、市営でやることはですね、水道の管理をするわけですね。ですから水を配るのと水の質をチェックするのとは全く分かれますので、我々は市の方に頼んでですね、ちゃんと市民のために品質のいい水を供給してくれよと言っとけばいいわけですね。やっぱり競争のないところでですね、やっぱりいいものはできない。これはまあ共産主義も非常にソ連なんかもいい体制でスタートはしてるんですね。マルクス主義なんかも決して悪くないんですが、やっぱり人間というのは競争がないとサボるんですよ。それから時々悪いことするんですね。ですから民営化、水道は民営化して、事業は民営化して、そして管理をまあ市がすると、まあ、市がしたから必ずしも管理をちゃんとやってくれるかどうか、なかなか賄賂を受け取るような人もいますからね、難しいんですが、まあ今のところ水道の事業を民営化して管理を公共がすると、まあ、管理は十分にできます。水道はですね、我々簡単にできますので、それをまず僕は言ってるってことが一つですね。民営化して上流側に取水口を作っていい水を子どもに飲ませたいっていうのが僕の考えなんですよ。これに対してどういうふうな反対なのかちょっと聞かせていただきたいんですよね。それからもう二つ目はですね、外資が入るっていうのがあるんです。これはね、これは全然違います。これは外資が入らないようにやればいいんですね。これは今度の法律がですね、僕はもう外資入れるの大嫌いなんですよ。っていうのは日本人が働いて日本人の働いたものが外国になるとかね、重要な水源とか、僕は水源なんか絶対外国に渡していけないし、それから土地をですね、日本の土地を外国の人に売るのも反対です私は。ですからそれで今東京証券取引所がですね、プレミアム市場っていうのを開こうとしてますから、これは外資導入なんですね。これに対して私積極的に反対してるんですよ実は、一生懸命反対しております。現場においてもですね、それからマスコミにおいても反対してるんですね。ですから私はもう外資導入というのはもともと反対です。まあ水道事業に関わらずですね、食品なんかでもですね、やはり今食料自給率 40%、 いろんな変なものがですね外国から入ってきてますね。ですからこれはやはり、外資の問題っていうのは全然水道の見え方は違ってですね、これがごっちゃになってますね。外資を入れるのはとんでもないとかですね、こう言ってますけども、もちろん水道のような事業についてはですね、外資の入ってない日本の会社が積極的にやるべきだ。むしろ僕は他の産業もですね、外資の制限というのをしないと、このままいけますとね、日本人が一生懸命働いたやつが日本人のためじゃないということになりますね。私前線におりましてね、事業の前線に行ってとっても困ってるんですよ。銀行なんか、外資の多い銀行なんかがね、圧力かけてくるんですよ。従業員の給料をもっと減らして、もっと株主に回せって言ってくるんですね。私はですね、そういう時に何つってるかって、いや日本人のための会社だから、そんなね株主の方にいいことはさせませんって言って、商法が株主の権限を強くしてますから、これに反対してるぐらいなんですね。だからむしろこの私の水道の民営化論に対して反対してる人が僕と同じ意見ということでおかしいんですよね。だからこれは議論もですね、もう少し整理をされて、本当に自分たち、もしやってる方は自分たちの体、もしくは子どもたちの体の健康とか守ろうとしてるわけですから、僕はねそれがね、今のまま市の公共の施設でやったり事業をやったりですね、検査じゃないですよ、それから外資に任せるなんてとんでもないことで、それこそ一緒に運動したいですよ。僕苦労してるんですからね。だけどもう一つの問題は、数日前に指摘されて分かったんですけど、それで僕の発言も全部聞き直してみたんですね。決してこの武田が水道の民営化賛成ってけしからんと言ってる人の論拠と同じことを僕は言ってるんですよね。ですからまあこういった問題非常に難しいんですよ。このままやりますとね、こちらっていうか水道の民営化の悪いところを直さなきゃいけないんですよ。それやっぱりこちらの方で分裂してたらダメなんで、 一番大切なことですね、我々の健康と子どもを守る、それから日本を守る、この2点でですねやっぱり合意をしたいと思いましてですね、今日ちょっとロバタの話にしてちょっと力が入っちゃったんですが、まあ、一応よろしくお願いしたいと、こういうことで分裂してますとね、本当に子どもがかわいそうですよ、日本の子どもがですね。やっぱりそこのところは大人が自重してですね、よく議論をして子どもを守るということで、ちゃんとした線を画したいというふうに思いますね。